業中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを巻き合い話します。吉川光です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もゲストで新国を呼びしております。
どうも
よろしくお願いします。よろしくお願
いします。はい、先週は日本のアイドル事情2024ということでね、もう結構ね、いろんなところで多岐を渡ってご紹介いただいた感じでしたけど、
はい、
はい、今回は打って変わった大人役に韓国、うん、K-POP の、アイドルに関して、うん、いろいろご紹介いただきたいと、
はい、
昨年はね、あれですよね、なんだっけ、超有名な韓国のアイドル、なんだっけ、アイドルっていうか、もうアイドルの枠超えてるけど、
ニュージーンズ
か、ニュージーンズかね、いろいろご紹介いただいて、まあもうニュージーンズはすごすぎる感じのね、
まあ、あの段階からでもだいぶ注目されて、うん、ましたけどね。
はい、じゃあ今年は何が来てるというか、何が注目というかね、ちょっと楽しみなところですけど、
っていうことでやっぱりニュージーンズ。
まあ今年もこの話はしないとっていう、今年もっていうか、まあ結構内部的にはもう こじれにこじれてっていう、
あ、そうなの。
まあ何の話か全く分からない人にはあれなんですけど、
ああ、
ニュージーンズの所属してるアドアっていう事務所の代表をやってたミンヒジン
っていうプロデューサー、ね、
はい、ミンヒジンプロデューサーが代表じゃなくなっちゃったんですね。今
更迭さん
が、更迭というか、なんというか、その内部紛争でなぜかこう代表を下ろされてしまって、今アドアのには違う人が代表についてて、
うん、権力闘争に敗北したってことないと、
まあそう言ってしまえばそういうことなんだけれども、うん、ただそれも単純な話じゃなくて、
うん、
結局ニュージーンズのメンバーからしてみたら、うん、プロデューサーミンヒジンなわけで、うん、そのプロデューサーを、うん、まあ、その上のアドアの上に入るっていう事務所が、まあ 親じゃない、本当は親子の関係じゃないはずなんだけども、一応支配的な、一応そういう関係性にあるようなので、その背部がまあ介入して、そのアドアのやることとかをこう押さえつけようとしたりとかしてるっていうのが、
まあ、要はスマップ飯島さん、メリーさんみたいな、
あ
そういうやつですね。
旧ジャニーの話で言うと、そういう、う
ん、あ、
うん、でまあここから先の話をする前にちょっと動画を見てもらいたいってことで、
はいはい、
動画を3本、
はい、
お願いします。
はい、
動画を待ってる間になんですけど、この今ミンヒジンさんの検索を伊佐山さんがしてくれたの画面で見てるんですけど、
うん、
美人
ミンヒジンさんが、
ミンヒジン美人、ミンヒジン美人、すごい
早口言葉みたいな、
ね、裏側も美人という、
ね、
はい、じゃあまたもう全く韓国語で全然読めないですけどこれは初めから先生すればいいですか。
動画 3本分だけ最初に、
はい、
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 動画見てもらった3つは、
はい、
一番最初は、
はい、
あのニュージーンズじゃないです
、はい、
ニュージーンズじゃない人たちを見てもらって、アイリットのマグネティックっていう曲を聴いてもらって、
うん、
アイリットっていう、
アイリット、
アイリットっていうグループの曲を聴いてもらいました、
うん、
で2番目と3番目はニュージーンズです、
うんうん、
でね、2番目に聞いてもらったのは、あの日本の一応日本リリース曲のバブルガムを聞いてもらって、で3番目に見てもらったのは、これ東京ドームでこの前ニュージーンズ公演やったんですけど、
うん、
その時にハニーが歌った青い珊瑚礁を、どなたかわかんないですけど、録画したやつを見てもらいました。っていうところで、うん、まあ アイリットって何なのっていう話で、アイリットは、うん、そのアドアの上にある事務所のハイブが作ったグループで、うんうん、もう完全にそのニュージーンズのなんか雰囲気とかをこう、うん、トレースしようとして、まあ、完全にトレースしてるわけじゃないし、コンセプトとかも細かく見れば違うんだけども、うん、なんかちょっとずつそういう要素をトレースしようとしてるなっていうのが見え見えで、うん、まあアドア的にはミヒジン的にはあんまりこう良くなかったみたいで、そっから話がこじれちゃって、
なるほど、
今現在まで来てるっていうところで、うん、
あ
アイリット自体は新曲が10月中旬ぐらいに出るそうなんで、こう配信してる時にはもう出てるのかなと思うんですけど、まあアイリット自体は別にハイブの直下のグループなんで、何もこう影響を受けないというか安泰なんで、なくなったりとかしないと思うんですけど、逆にそのニュージーンズがそのアドアのそのミヒジンの元でやるっていうのを、やっぱりグループがメンバーのみんなもやっぱりミヒジンをこう支持して集まって今までやってきてるから、どうしてもそこはもう崩せないというか、やっぱりミヒジンプロデューサーの下でやっていくっていう風にみんなが言ってるし、なんか勝手に YouTube だかインスタだかのライブでなんか声明を発表したりとかしちゃったりとかして、なかなかこじれてるところがあるんで、
ニュージーンズは何、じゃあその影響で今勢いが落ちたりするっていうのは、
いや別に韓国でも日本でもそんな勢いが落ちるとかそういうことはないけれども、うんうん、結局事務所同士でそういういざこざをやってるから、リリースな新しく活動するとかっていう計画とかをどういうふうに立ててるのかなっていうのが結構不透明なところで。
このアイリットは人気あるわけ？
アイリットは結構出た時にわーって人気になって、まあハイブ直下のグループなんで、タイアップじゃないけど、そのいろいろこうプッシュとかもいっぱいされてたんで、日本の K-POP ファンの人は当然知ってるしみたいな感じで、で韓国でも人気になってるし、
この青い珊瑚礁は何の関係あるの？
青い珊瑚礁はただその東京ドームの公演がだいぶこう盛況だったみたいで、そういう個人の各コーナーみたいなのがあって、うん、個人の各コーナーでその日本に関わる曲をみんなが歌っていくっていう、う
ん、あれ何なの、なんか最近さ音楽番組とかで地上波で見たりするとさ、あの韓国のさアイドルグループの人たちがさ単独でさ日本の曲をカバーで歌ったりするコーナーがちょこちょこちょこちょこ見るんだけど、あれこれもいかんなるの？
まあ何だろう、ニュージーンズがやったからやったっていう、やってるっていうところもあるのかもしれないし、
まあ、でもなんか別にそのグループユニットでライブにおいてソロコーナーがあるっていうこと自体は別に不思議じゃない。
そう、
どのし、その時に、うん、その土地土地の曲をカバーするとかっていうのも別にそんな不思議じゃないというか、うん、なんだろう、歴史があるグループじゃない限り、あのキャッチーな曲って少なかったりすると思うんですよね、うん、で、うん、曲の制作ってすごい手間暇、うん、能力とあと才能もかかるから、うん、その意味でカバーするっていうのも別に不思議じゃないと思うけど、
うん
う
ん、
まあその結構その K-POP のグループの人たち の, その、うん、メンバーの一人一人が日本の曲をか、うん、なんか単独でカバーするコーナー結構長尺で出てるから、うん、何なんだろうなってずっと思ってたんだけど、
うん、でもそれ逆もしかないんじゃない、あの海外に進出してる日本 の, その例えば人たちだって現地のあの有名な曲とかっていうのは歌っていったりするんじゃないの？
そうな
の、うん、
うん、
じゃあそれはなんていうの、例えばその自分の代表曲があるにせよ、うん、そのなんていうの、やっぱ現地で浸透するためにそういうことをやる、うん、例えばインドに行きましたしたらインドも多分あの代表的に曲歌ったりするかもしれないし、
うん、
それは別に上等手段なんだ
よ、うん、
浸透作としてはやりやすい、
うんうん、まあそうなんだろうけど、ちょっとなんか僕は初めて見たのがさ、
うん、
こうなんかよく見るから何の現象なんだろうなと思って
さ、あ、
うん、
まあ、 特に意図はないというか、まあもともとそういうコーナーやろうよみたいな感じで、
うん、
まあハニー以外のメンバーもなんだっけな、竹内まりなのプラスチックラブとか歌ったりとか、バウンディの なんだか曲名忘れちゃったけど、そのバウンディの歌歌ったりとかしてるんで、まあそういうこともありつつというか、まあ、日本でのニュージーンズの人気とかは別にそんな落ちてないのかなと思うし、もう計画で決まっているものとかは順次こう放送されていってるんで、 CM とかもロッテの CM とかも全部年契約で多分やってるから、
あ
なんかごたごたごちゃごちゃもう事務所がああだこだやってても順番に流れてくっていう感じになってると思うんで、
ね、でも本当増えたよね、日本の中でその K-POP のプロモーションのやつとかね、僕もなんか仕事で何個かあるような、そのアイドルケア、韓国アイドルとかのね、プロモーションのタイプですとか、
まあ、プロモーションは分かんないけど、その音楽番組見てるとやっぱすごい K-POP のユニットの数がさ、すごい多いだと思うよね。
ああ、
ユニット日本の中で活躍している人たち、日本の中でも活躍している人たち、
まあ、
でさらに日本のユニットも韓国寄りになってきてるのがあって、うん、もうおじさんだとね、分かんないんだよ、
これ。そう、さっきと分かんないんだよ。ほらね、あのほら、何でしたっけ、アメフラシの曲も、これが日本のアイドルなのか、韓国のアイドルなのか分かんない
というか。分かんない。
もう一括りにそういう人たちとしか思わ
ない。別にそれを分ける必要も別にないのかなって気もするけどね。
うんうん、
そこら辺と融合して、刺激し合っていくものだとすればよ。
うん
うん
うん、ただおじさん的には見分けがつかない、
見分けつかないな
ねえ、なるほど。じゃあ続いてこのいきましょうか。
いやそれはまだ、
まあ、で
その、
はい、
なんだろう、ハイブがどうのとかっていうので、
うんうんうん、
事務所のなんかこう役割というか、
うん、
そういうの結構重要、韓国のその芸能界でこう、うん、サクセスするのに事務所の役割とかっていうのは結構重要だったりとかするっていうところで、
うん、
ただ10年前となんか今と比べると結構分かりづらくなってるのかなっていう、韓国の中でも、
うん、
ハイブっていう事務所はもともと10年前はもう弱小事務所かけの形もないような感じの、BTS とかもできる前の話なんで、でそういう10年前と比べて、うん、まあ、今のこう、うん、K-POP の状況っていうのも、
うん、
まあ、対立軸が結構変わりつつあるというか、変わってしまったっていうところで、
うん
うん、まあ、10年前だとその三大事務所対中小事務所みたいな感じで、
うん、
三大事務所っていうのは、ボアとか東方神起とかがいる SM、ソウルミュージックエンターテインメント会社と、
うん、
あと JYP、うん、あの、うん、JY パークさんが運営してるところと、
はい
はい、あと YG って言って、ビッグバンとかが所属してた、
うん、
まあちょっといろいろ今問題があって YG 自体は規模は縮小してしまったけども、 YG その10年前は YG が三大事務所として、まあ、君臨してて、それ対、まあ、中小みたいな形でこうやり合ってて、でも10年前は結構中小の事務所とかでも普通に音楽番組1位取ったりとか、ランキングで1位取ったりとか、まあ有名になったりとか売れたりとかっていうのができる状況にあって、皆さんは分かんないかもしれないですけど、まあそのまあ、ティアラとかクレヨンポップとか、
うん、
まあ、日本に来て活動したことあるグループとかでも、
うん、
やっぱ中小だけど韓国の番組で1位取ったりとかして日本に来て活躍してみたいなのができる状態。
ティアラは中小なの？あれはカラの妹みたいなやつ？
いや、ティアラは全然カラとは違う事務所のところ。まあ、カラの事務所自体はその当時はまあ中小に分類される事務所、昔はすごかったんだけど、
うん、
まあなんかちょっと都落ちしてしまったみたいな感じで、
うん、
その当時は10年前とかはあんまりこう勢力的には強くない事務所だったけど、
うん、
まあそこでもやっぱり1位 取ってっていう形で活躍できるっていう状況に なってたんだけども、今はもう完全になんかそうじゃない、なんかランキングで1位とか取ろうと思うとやっぱ仕掛けが必要みたいな感じで、やっぱまずハイブが一番で出てくる、ハイブの所属、ハイブに所属してる、あとはそのハイブの傘下にある事務所、じゃないと、まあ、1位取れないみたいな感じになっちゃう、まあ、逆にと出てきたらもう必ず1位取るみたいな感じで、
ハイブってもう本当に韓国芸能界の中はもう大ボスみたいな感じになってる。
本当10年前は影も形もなかったのに、今やそのハイブがなかったらどうなってるんだみたいな感じになっちゃっているのと、さっき言った三大事務所、で、まあ、あとその三大事務所の中から、まあ、分離してできてる事務所とかも何個かあって、まあ、キューブっていう事務所がその YG から分離してできた事務所なんだけども、まあ、キューブも、まあ、今そうだし、あとスターシップっていう事務所、まあ、ここは独立系で中小だったのが、まあ、ちょっと勢力が強くなって今 IVE っていうグループ、ガールズグループがあって、日本にも結構バラエティとか出てきてるグループがあって、そのスターシップだったりとか、あとそのカラが復活して、去年とか今年とかいろいろ公演やってたと思うんだけども、そのカラーを、カラーが所属してた事務所を買収した事務所っていうのがあって、RBW っていう事務所があって、そこもまあ結構そういう部分では中小からまあちょっとこう格が上がってきたところ、まあそこからまたさらに対中小みたいな形で、こう対立軸がこうどんどん増えちゃって、やっぱ中小だとなかなかこう音楽番組で1位を取るっていうのは難しい状態になってしまってるっていう、で なんでこうなったのかなっていうのを自分なりに考えた時に、やっぱサバイバル番組っていうのが韓国すごい流行ってて、サバイバル番組っていうのをアイドルの、
そうなんや、あのリアルシックショーじゃねえの、なんかああいうやつ、
リアリティショーの一環で、そのアイドルを作るのに、
ワンオンワンプロジェクトみたいなやつ、
あ、そう、ワンオンワン、
ああ、その育成過程もそういうのアサヤンみたいな感じのこと、
そうアサヤン的番組をずっとやり続けてて、結局それによって作られたグループは、まあリリースして有名になって1位になってっていう風になって、だそういうグループが各放送局で同じような番組をやってるから、その各放送局のそういうサバイバル番組で作られたグループがボコボコボコ出てきて、まあ、そこの中に中小事務所の練習生とかが結構入ってたりとかするんだけど、まあ、そういうのが結局後に続かない、そのグループ自体はまあ売れてよかったねになるんだけど、その解散した後にその所属した人たちが活躍できないみたいな、別にソロになってもこう売れるとかそういうことにならないみたいな形になっちゃったりとかする場合もあったりとかするんで、現状では、まあ例外のグループもあるんだけども、アイズワンとかはアイズワンに所属してた人たちは結構今でも売れてたりとかするんで、まあそういう例外もあるけれども、ほとんどはやっぱりなんかそういうのって売れなくなっちゃうみたいなので、なかなかこうシーンとしてはこう、まあ、ハイブのファンの人とかにとってはいいけど、そういう楽しみ方じゃない人にとってはあんまり面白くないシーンになっちゃなりつつあるのかなっていう。
私はまあ、じゃあ中小でもいろいろ成り上がるすべがあったのが、まあ、最近はそのハイブの力が強くて、なかなかそういうところからスターとか新しいところが出にくくなってるっていう状況があるわけ、なるほど、
ニュージーンズはじゃあ独立するかっていうと、じゃあそうも行きづらいなってことですよね。
まあニュージーンズはもうここまで有名になってるから、まあ、別にアドアで抱えるというか、ミンヒジンがアドアを飛び出してなんかやるって言っても多分そこはちゃんと支持してくれる人がいるとは思うんだけれども、
ルセラフィルムもあれなんだ、ビハイブなんだ。
あ、ルセラフィルムもそう。
じゃあやっぱこの BTS、 ルセラフィルム、ニュージーンズあたりがやっぱもうすごいってことなの、そこの力がヒットがすごかったってことなのね。
まあだいぶ力的にはこう強い力を持ってるっていうのは、
ね。
でまあその中でもこう中小でこうが頑張ってこう活動しようとしてるグループがいくつかあるんでっていうところで、
もう、あ、それを紹介、
その紹介を今日は
中小でもこれから頑張れっていうところが、
はい、
がそれがじゃあここでやるんですか、いいですか。
そうですね、
再生を、はい。
はい、じゃあユニコードっていう、
はい、
ユニット、
ユニットを見てもらったんですけど、
はい、
最初日本語の曲を聴いてもらって、その後韓国語の曲を聴いてもらったんですけど、
うんう
んうん、メンバーは一応全員日本人なんですね。
あ、そう
なの。日本人のメンバーなんだけども韓国でデビューして、
あ
ー、一応最初韓国語、韓国語の、曲をリリースして、その後日本に来て日本語の曲を、日本版の曲をリリースするっていう順番で一応活動してて、まあなかなか珍しいというか、日本的には、日本人的にはまあ、あ、そうなんだみたいな。
パッと聞いた時のイントネーションがなんかそう思えなかったけどね、なんか日本語
で歌ってるけど韓国の人たちが日本語
歌ってんだろうなって思う。
でもなんか前なんかテレビのドキュメンタリーか誰かなんかで見たのが、その日本で昔だったらアイドルを目指そうと思ってデビューを目指そうと思ってた子が、もう最近はもうあの世界とかを目指すんだったらっていうことで、初めから韓国に留学して、うん、でそこでアイドル主義を積んで、で韓国でデビューするってことをあらかじめそれを決めてからやっていくっていうことの、うん、なんかね、まだ見たことあるけどね、うん、そういうのもそのなんか完成形というか、その成長形ってことでしょ。だって
ちょっと成り立ちを自分も詳しくは知らない、このグループちょっと知らないんだけれども、うん、まあ作り方的にはどっちが楽なのかなっていうのを考えたら、うん、日本でもうあらかじめ韓国でデビューすることを考えて人を集めて、その育成して、そっからなんか韓国に行って、でもう日本でデビューすることも、要は日本と韓国両方で活動するのがもう最初から決まってるんだったら、
うん、
なんか その日本で最初からいろいろやった方が楽なんじゃないかなっていう、もしこのグループ全日本人でグループを作るっていうことをもう最初から決めてるんだったら、
うん、
そっちの方が楽なんじゃないかなっていう、うん、で実際にもうその日本でもう K-POP 専門のというか、K-POP でデビューすることを念頭に置いた育成事務所、育成、なんて言ったの、スタジオというか、レッスン場か、
うんうん、
そのレッスンする会社とかもあるそうなんで、
うん、
それだったらもう当初からそういう日本でそういうのを企画してやっちゃった方が
いい。なんだ、日本にいながら英語勉強するみたいな感じだけど、そのね、あの日本にいながら海外留学みたいな。
そう、結局まあなんだろう、日本、韓国のエンタメでも日本人の人が関わってる比率ってそれなりにあると思うんで、 ダンス教えてる先生とかが日本人だったりとか、うん、振付師が日本人だったりとかする場合もあるんで、
うん、
それだったら別に気持ちの問題としていきなり韓国に行くよりかは日本でそういうことができるんだったら日本でやった方がいいんじゃないかって思う人もいるだろうし、人の集め方、集めやすさとかから考えたらそっちの方が楽なんじゃないかって思う人もいるかもしれないんで、なんか結構 やり方的にはこう興味があるというか面白いなと思ったグループで、そしたら次のところをさっと、クワイアっていうグループなんですけども、このボーカルの人が元 NMB48 のイ・シオンさんっていう方で、
NMB だけど何韓国人の
子なんだ。なんか特別留学生みたいな形で、そのイ・シオンさんをこう招き入れてたっていうところで、イ・シオン、シオンさん、
シオン、
はい、
この子、
違う人が出てくる感じが、
NMB って言うの NMB、
あーこれだ、
これ、はい、へえ、この初の韓国人メンバー、イ・シオン。
まあ、曲調はやっぱりなんか今の流行りっていうか、その K-POP で見られるようなそのダンスがバキバキで EDM でみたいなんじゃなくって、もう完全にバンド形式の曲 でそこにまあちょっとエレクトロを混ぜたりとかそういう感じだと思うんですけど、でシオンはボーカルなんで楽器でもギターとかもやんのかな、一応、ギターたまにやって一応基本線はボーカルで、バンド形式なんで他のメンバーはそのギター、ベース、ドラムやってる人がそれぞれいるっていうグループで、これこそ本当中小の事務所で、全然今もう音楽番組とかにも出られない、そういう力がないんで、その有名な音楽番組とかには出てない、
出演させるその事務所のパワーがないと、
パワーがない状態で、ただ YouTube とかではすごい再生数稼いだりとか MV もすごい再生数稼いでるんで、韓国でまあ若い人とかには話題にはなってるところで、
なるほど。
まあシオン自体はもともとNMB で活躍してたんで日本語は当然歌えるんで、今リリースしてる曲は韓国語の曲しかリリースしてないんですけど、将来的には日本語版とかも出せるはずなんで、歌おうと思えば歌えるはずなんで、まあもうちょっと話題になって日本に凱旋することがあるかなっていう、そういう期待があるグループ。
なるほどね。はい、
そしたら、
はい、
次のグループも見てもらえると、
はいはいはい、今言った、紹介したのがヤングポッシ
ー、ヤングパッシーっていう、一応グループで、カラと同じ事務所が、まあ、元カラと同じ事務所の DSP メディアっていうところに所属してる人たちで、まあ厳密に言うとさっき言ったその中小のちょっと上のグループに入るだけれども、これもなんかやっぱり今のその主流 K-POP の主流とはまたちょっと雰囲気が違うというか、ただなんか日本ではあんまり知られてないというか、日本から K-POP 見るとあんまり意識されない部分なんだけれども、向こうはやっぱヒップホップの文化とかがすごい強くて、こういう曲調が結構強いみたいで、今そういうのをやる ガールズグループがないから、うん、やそう狙っていこうっていう、うん、まあ意図とかはすごい感じるところで、
うん、
結構話題性をちゃんとこう作りにいってるなっていう DSP メディアも、うん、
だからまあ EDM とは違うけど、うん、なんかブラックミュージックというか、
うん、
まあビートきつめって意味では同じっていう国だね。
まあ、バンドだったりとかその R&B とか、まあ、今まで の, そのまあがっつり EDM であの普通になんかダンス揃って全員踊るみたいな感じとかは違うラインみたいな感じってことだね。タカさんどう？
俺あのバンド形式の子たち、
うん、あ
好きもう早速チャンネル登録もさせていただいて
ちょっとなんかその
ちょっと追っかけてみようと思って、
ちょっとあの肌の露出多めのね、なんかあの
クワイヤ
ークワイヤー PV がね、なんかね、
う
ん、
でもそれだけ YouTube で人気が出てきて、しかも NMB であれば日本のそのテレビ局なりは呼ぼうとはしない、うん、
まだそこまで見に至ってないっていう感じで、
じゃあもう少し出てきて、
うんうん、
引っかかれば、
うん、
日本韓国ではちょっと難しいけど、
うん、
日本だったら、
うん、
でも日本でも事務所の力みたいなのは、まあ、韓国よりは弱い、
うん、
と仮定すると呼べるかもねっていう、
うん、
まあ、いずれにしても超可愛かったな、うん、
これさ、なんかこれ曲名がディスコードっていうの、なんかあの、まあ、ディスコードってなんかサービス名じゃないのって感じもするけど、なんかあのさっきのほらユニコードとかさ、なんかあのやたらのそういうインターネットとかそういうのに関するなんかあの曲名だったりとかグループ名だったりとか、なんか韓国多い感じが最近増えてる気がする。
あ、なんかそういう意識というか なんかそういうのが流行ってるのか。
あ、
まあディスコードだけど音楽用かもしれないね。
あ、そうなんだ、もともとは。
ああ、不協和音ってことでしょ。
ああ、不協和音。
ああ、なるほどね。本当だバンド景色、
うん、
なるほど。じゃあちょっとまあその、はい、大企業のそのなんていうか大きなグループだと、まあ、今までの K-POP の路線みたいな感じだけど、そうではない中小のところから今までの K-POP の、まあ、みんなが想像するような K-POP の音楽の作り方とは別のラインとかでいろいろ出てきたっていうのが新しい流れっていうところがある。
まあそういうところから攻めてるグループもありますよっていうところでちょっと注目してみてもらえればなと、うん、
なるほど、はい、なるほど。まあでもなかなか音楽番組だと事務所の力が及ばなくて出れないこともあるから、こういうインターネットとか YouTube とかだと見れますよっていう、でそこで人気っていう、
うん、
まあそういうのを活用してこう頑張ってるグループもあるんでっていう、
うん、うん、確かにね、なんか今までのなんかこう K-POP でね、なんかみんなで踊ってみたいなところとちょっと違うよね。
少なくとも日本の国の中で見る K-POP グループとはちょっと違うよね、
うん、うん、
こういう人たちはあんま見ない感じがする、
うん、うん、
まあその見てるわけじゃないけど、
うん、
そうなってくると難しくなってくるよね。そのいろんなジャンルでもいいじゃないってなると、あの J-POP が J-POP って何ぞやみたいな話があるじゃないですか。 J-POP ってジャンルでくくられても、ど、うん、その J-POP をじゃあアメリカでなんか違う国の人が作ったらそれは J-POP となるのかっていう定義がないのと同じように、K-POP は K-POP でダンスだよね、たくさん人がいるよね、揃って踊るよねっていうのがなんかフォーマット化されてたけど、
うん、
多様性が出てきたら、うん、K-POP ってくくりの時の定義が難しくなるよね、うん、
ああ、日本人がパフォーマンスして、その日本語で歌ってるけど事務所は韓国の事務所で活動してるのは日本みたいな、うん、それはじゃあ 何ポップなのみたいな、
うん、そう
ね、
ユニコードとかもそういう状態、うん、なんで、うん、メンバーが日本人だけど K-POP として売ってるっていうのは なんでなんだっていう話は、
うん
うん、
だから K-POP ファンのうちの一部のカテゴリーの人はそれに対して疑問を持つかもしれないね、
うん、
その K-POP 界隈の人が何を求めて K-POP ファンなのかちょっと分かんないんだけど、うん、
でもさ、なんか不思議なのがさ、日本だとさ、例えば最近アーティストでいろいろ出てきてさ、うん、その昔はアイドル一強だったのが、もう本当にあの単独のアーティストだったり、まあ、僕らが青春時代に聞いたみたいな、その音楽で自分で シンガーソングライターっていう人たちとかが結構出てきたりしてるじゃん、日本の音楽界を見ると。韓国ってのはなんかあんまそういうのないの。例えばバンドとかソロアーティストとか自分で作曲してやったりするっていう、そのなんかこう、
いや当然そういう人たちもいるし、まあ、自分がファンでずっと追いかけてるユンナっていう子がいるんだけども、まあ、その子も去年結構韓国でヒットしてる曲出したりとかしてる子もいて、まあ、そういうシンガーソングライターも当然韓国にも存在はしてるんで、
うんうん、
ただその なんだろう住み分けというか、テレビ番組とかでも音楽番組とかでも、なんかその音楽番組に出るのがもう決められてるみたいな、アイドルしか、まあ、こういう番組には出ないですよみたいなのがもう決められちゃってるんで、あえてそこに出るとかっていうのは、まあユンナちゃんは出るんだけど、その番組にまあそういう出る人もいれば、もうあえて別に私出なくていいんでっていうんで 出ない人もいるしみたいな感じで、
ね、いるけど、じゃあなかなかメディアで、まあ、特に日本では、まあ、見にくいとか見られないというか、
まあ、情報を得ようと思うと結構難しいのかなっていう、そういう日本で韓国の音楽を紹介してる人とかでもそういうシンガーソングライターとか紹介してくれる人とかを見つけて、
うん、
その人から情報を得ないとなかなか得られない、
うん、
アイドルしかその情報を教えてくれない人とかのフォローしてても、それアイドルしか分かんないから、シンガーソングライター分かんないってなっちゃうっていう。
そうだね、だから韓国のブルーハーツ、韓国の旅行を食社会みたいな、そういう人たちがいたりするのかなって、全然知らないからさ。
あ、ないってことはないでしょ。
バンドは当然存在するんで、あるはあるんだけども、やっぱり日本でなかなかその知られる機会が少ないっていうのは、
うん、
結構なんだっけ、あのサマソニとかでも海外枠みたいなので、その韓国の人たちが呼ばれてきたりとかする、行ったりとかするのがあると思うんで、そういないわけじゃ、バンドもいないわけじゃないから、だから
一般の人たちがキャッチするラインにはいないってことなんだ
よね。なるほどね、
うんうん、
まあでもアイドル界隈でこういうのがね、いろいろ多様化してきたってのはちょっと面白いと思うんだよね、なんかね、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございました私もなんか、またあの去年ね、ニュージーンズ一強かなと思ったところから、またいろいろちょっと新しい動きがまたできたってところかな、
うんうん、まあできればいいなと自分は思ってるんで
中国のちょっとこの期待も込めてというか、
ね、はい、
じゃあちょっとまたこれの流れを我々もおじさん持ってきましょうという感じで、
そうですね、
はい、
年一でちょっとこう、
そう
情報を入れてもらえていけないんで、
そう、多分あの去年あのシンゴ君が紹介してくれないと、ニュージーンズでなんじゃろこいみたいなねそういう状態なんだと
思う。そこから1年間アップデートされてないから、
そうそうそうそう、
知識
全く分からない状態なんで、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまた、はい、今だからアイテムよろしくお願いします、ね、はい、じゃあ以上 K-POP 特集でした。
はい。
はい。